主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、楽の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も御手のうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた御手によって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、御手のうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、荒野のメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。賛詠546番。によって罪を告白し悔い改め導かれます。実戒。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読詩編35。詩編第35編1節から10節。口読詩編35。主よ、 私と争う者と争い、
私と戦う者と戦ってください。
大盾と盾を取り、
立ち上がって私を助けてください。
私に追い迫る者の前に槍を構えて立ちふさがってください。
どうか私の魂にいてください。お前を救おう
と。私の命を奪おうとする者は恥に落とされ、あざけりを受けますように。
私に災いを図る者は懐かしげを置いて退きますように。
風に飛ぶもみ殻となった彼らが主の使いに追い払われますように。
道を暗闇に閉ざされ、足を滑らせる彼らに主の使いが追い迫りますように。
彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、
私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。
どうか思わぬ時に破滅が望み、
彼らが自ら張った網にかかり破滅に落ちますように。
私の魂は主によって喜び踊り、
水水を喜び楽しみます。
私の骨はことごとく叫びます。
主よ、あなたに習うことはありません。
貧しい人よ、強い者から、
貧しく乏しい人を搾取する者から、助け出してくださいます。
賛美歌90番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第12章21節から27節、旧約聖書112ページです。 出エジプト記第12章21節。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲をほくりなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、鴨居と入り口の二本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、鴨居と二本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供が、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときは、こう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのである。民はひれ伏して礼拝した。次に、新約聖書テトスへの手紙第3章1節から11節。新約聖書397ページです。テトスへの手紙第3章1節。人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。また、誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容で、すべての人に心から優しく接しなければならないことを。私たち自身もかつては、無分別で、不従順で、道に迷い、種々の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れた時に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。そうすれば神を信じるようになった人々が良い行いにも励もうと心がけるようになります。これらは良いことであり、人々に有益です。愚かな議論、系図の詮索、争い、立法についての論議を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです。分裂を引き起こす人には一二度訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。あなたも知っている通り、このような人は心がすっかり歪んでいて、自ら悪いと知りつつ罪を犯しているのです。祈りを捧げます。私たちの救い主、教会の頭である主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。御子主イエスキリストの十字架によるご受難を覚える季節を私たちは今過ごしております。十字架を見上げつつ過ごす一週間を送ってまいりました。そのような私たちが今自らの言葉と心の思いと行いとを振り返る時を持っております。 詩編の第35編によってあなたの言葉を口にいたしました。大変激しい言葉が次々と記されておりました。共に生きる隣人を退ける、そのような言葉を口にしつつ、私たち自身が過ちを重ね、企み、あざけりに生きてきたものであったことを思い起こし、あなたに懺悔いたします。自らの正しさを主張することができない私たちであることを思います。そのような私たちをあなたは今朝あなたの言葉によってまた新しく作り変えてくださろうとしています。どうぞこの場で豊かにあなたの言葉を聞かせてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。どうぞ聖書の言葉に基づいて力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、聖霊によって語るべき言葉をお与えください。今日私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を取り継ぐことができますようにお導きください。集うすべての者たちがあなたご自身の言葉として受け止め、聞き入れ、信仰をあなたが養い育んでください。神を求め、救いを求めている人々が信仰告白、洗礼入会の決断をなすことができますようにどうぞ導いてください。今受難節の日々を過ごし、またあなたが与えてくださった2017年度残すところわずかとなってまいりました。一年の教会の歩みを振り返りつつ、また私たち自身の日常の生活、信仰の生活を振り返りつつ、新しい年を迎える備えをする季節を今過ごしています。あなたが私たちに与えてくださった神の言葉に幾度となく背いてきた私たちであることを思います。またあなたが与えてくださった賜物を自らの喜びのためだけに用いてしまう私たちであったことも思い起こします。あなたはまず神を愛し、自分を愛し、隣人を愛するように御子主イエスキリストを通してお命じになりました。自らを愛することばかりに心も体も奪われてしまい、同じように隣人を受け入れることができたかどうか問われ、また神の言葉を喜んで受け入れたかどうかも問われています。そのような私たちは本来あなたに近づいてこのようにして自由に口を開き祈ることも許されないものでした。神と共に生きることができないものでした。そのような私たちの罪を背負って御子主イエスキリストが十字架に赴いてくださり、私たちの身代わりとなって裁きを受けてくださり、私たちははばかることなくあなたの前に近づき、あなたに祈りを捧げ、あなたと共に生きることができるようになりました。大きな恵みを心から感謝いたします。その恵みに押し出されて新たなる一週間の歩み、またこの受難節の日々を歩み抜くことができますように導いてください。今朝この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からあなたの言葉をたくさん聞き続け、蓄え成長させられ信仰に至りますように、その家族ともどもあなたが救いの中に入れてください。一つずつ学年を重ね、進学進級しする子どもたちがおり、また転校する子どもたちもいます。どうぞその子どもたちの人生を祝福し、神様にしっかりとつながって生きることができますように、その家族ともどもあなたの見てのうちにいつも置いていてください。若い人々が将来のために準備を重ねています。どうぞその望む道をあなたが喜んで受け入れてくださり、またあなたが良しとする道を歩むことができますように、人生を導いてください。 卒業式が近づき、また卒業した者たちもいます。入学のために備えをしている者たちもいます。キリスト教学校で学んだ者たち、あなたの言葉を礼拝や授業を通して聞きました。どうぞ新しい学校、また社会に羽ばたいていく時のその人生の土台となすことができますように。東京神学大学でも先週3月の入学試験が終わり、また卒業式が終わったばかりです。認知に赴く者たちを覚えます。伝道者としてふさわしく歩むことができますように、その賜物をあなたが与えてください。これから新学校に入学して、将来教会に仕え、ミッションスクールに仕えるために学びを始めようとしている者たちがいます。その照明感を強くし、良き学びの時となることができますように。教会が祈って支えていますので、その祈りをあなたが受け入れてください。今日3月11日を迎えました。東日本大震災から7年の年月が経とうとしています。彼の地に散らされた教会が深い思いで今朝礼拝を捧げ、祈りを捧げています。今もなおたくさんの人々が行方不明であり、たくさんの人々が命を奪われ、田畑や漁場や森林やふるさとの土地や家を失われたままです。厳しい状況の中を生かされている人々を思い起こします。彼の地に建てられた教会が福音伝道に励んでいます。誠の救いを照らし出す教会として今朝もその技に励んでいます。建てられております伝道者たち、その家族、また使える教会員たちのその祈りをあなたが受け入れ、使わされております教会が真実の福音を述べ伝える教会として十二分にその働きをなすことができますように。東日本のみならず、阪神大震災によって被害を受けた地域もあり、世界中さまざまなところで天変地異があり、飢えがあり、渇きがあり、病があり、また人間の愚かさのゆえに無駄な血が流され、戦い戦争が、またテロが絶えない地があります。あなたが作ってくださったこの地球です、宇宙です、世界です。人間に治めるようにあなたは委ねられました。その人間が過ちを犯すのです。私たちの小さな世界においても争いごと揉め事が絶えません。憎しみに生き、蔑みに生き、仕返しに生きてしまう私たちであることを思い懺悔いたします。どうぞおごり高ぶる思いをあなたが柔らかにし、神の言葉に従って穏やかに生きることができますように。この世界に平和をもたらすことができますように、私たちを用いてください。世界中の政治や経済、教育や医療、さまざまな分野においてあなたから責任を委ねられた人々の背後にあなたがいて、あなたの心をなしてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいます。さまざまな不安を抱えつつこの場に急いだ人々もいます。不安な家族を残しつつ急いだ者たちもおります。入院中の兄弟姉妹がおり、おいてこの場に集うことができない者たちがいます。イースターを前にして間もなく訪問聖餐が始まります。あなたの言葉を聞き、聖餐に預かることによってキリストの体なる教会の一つの枝とされていることを深く確信する礼拝が始まります。祝福の中においてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が今主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りをあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌139番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。3月11日を迎えました。東日本大震災から7年の年月が経とうとしています。1万5000人以上の人々が命を奪われ、今も2500人以上の人々が行方不明です。仮設住宅はじめ7万人以上の人々が今も避難生活を余儀なくされ、もう二度と自分たちがかつて住んでいた場所に、その町に土地に戻ることができないたくさんの人々がいます。あの地震が発生した直後、多くの人々が日本の政治や経済、社会の在り方、人間の生き方そのものが問われたと口々に申しました。それから7年が経ち、あの出来事が風化していき、人々はまた元の生活に戻っていく、被災地にある人々だけが取り残されたような人生を余儀なくされているのではないかと思わざるを得ません。7年前の3月11日午後2時46分、私たちの教会が祈りのうちに覚えております東京神学大学では卒業式がちょうど行われていた時でした。三鷹にあります学校の礼拝堂の中において卒業式が行われていた。礼拝堂もまたすごく揺れたと聞いています。その時に卒業した一人の若い伝道者が使わされましたのが、宮城県の石巻市にある教会でした。石巻というのは大きな被害が出た場所の一つです。悲しみと嘆きに途方に暮れる人々が住んでいるその町に、まだ20代の進学校卒業したての伝道者が赴任する。私たちの教会もその教会と親しい関係にありますので、毎年クリスマスにはカードを送って祈り日に覚えています。その若い伝道者が一体何をこの7年間語ってきたのか、その石巻の教会でこの7年間のうちに起こった出来事のうちの一つ、それはどういうことであったかというと、震災をきっかけにして一人の人が教会の礼拝に出席するようになった。その人は教会のすぐ隣に住んでいる人です。隣に住んでいたけども、今までは教会とは全く無関係に住んでいたけれども、あの震災をきっかけに教会に集うようになった。集うようになっただけじゃなくって、洗礼を受けた。洗礼を受けて今は長老として牧師を支え、教会を支える一人になりました。私もその人に会って挨拶をしたところです。7年間の石巻のある教会に起こった出来事のうちの一つがそういうことでした。今朝聞いております聖書の言葉も、テトスへの手紙第3章1節から11節に記されている言葉です。 伝道者パウロが伝道者テトスに宛てて書いた手紙です。この手紙は短い第3章しかない手紙です。その3章にわたる手紙をの筆を置くときにパウロはここで何を書いたか。一節、人々に次のことを思い起こさせなさい。これから書くことを思い起こさせなさい。思い起こさせることがあなたテトス伝道者の務め。続いて8節、この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。今まで語ってきた言葉は真実、これから語る言葉もまた真実。これらの言葉を力強く主張してほしい。一体何を思い起こさせ何を主張するのか。伝道者テトスが語るべき言葉は一体何か。教会が思い起こさせる言葉は一体何か。伝えるべき言葉は一体何かということがここに記されています。特に4節から8節に記されている言葉が教会が思い起こさせ強く主張すべき言葉です。ここに記されている言葉はテトスへの手紙の頂点とでも言うべき言葉です。別の言い方をすれば、私たちの救い主主イエスキリストのご生涯一生がここに凝縮されています。一体主イエスキリストが私たちにどういう救いを与えてくださるのかということが鮮やかに示されています。それを思い起こさせ、それを強く主張する。五節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。七節、こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちは救われた。キリストの恵みによって希望通り私たちは永遠の命を継ぐものとされた。これが救いだとパウロはテトスに改めて語っています。私たちが義とされること、永遠の命をいただくことが救い、その義とされること、永遠の命を神の憐れみによってキリストの恵みによって救われるということを思い起こさせることがテトスのなすべき務めであり、伝道者がなすべき務めであり、教会の使命である。パウロはこういうふうに語っています。それなら私たちが義とされるということは一体どういうことなのか。私たちが義とされ永遠の命が与えられるということは一体どういうことなのか。神の憐れみは一体どこに現れたのか。キリストの恵みとは一体何か。次々と疑問が湧いてまいります。五節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださった。私たちが義とされたのは義の技によってではない。義の技、私たちが行った正しい行いによって私たちが救われたのではない。どのようにして救われたのかというと、七節、キリストの恵み、神の憐れみによって私たちに永遠の命が与えられた。義とされるということはイコール永遠の命が与えられるということ。私たちの何かしらの義の行い、良い技によってではなくって、神の憐れみ、キリストの恵みによって私たちは義とされ永遠の命が与えられる。義の技、良い技、私たちの自分の尺度、自分の物差しによって、これは良い行い、これは良い言葉、 これは良い思いというのではなくって神の物差しです。自分の尺度じゃなくって神の物差しである聖書の言葉に従って正しいかどうかということが問われる。それが義の行い、義の技です。神の掟、神の戒め、神の定め、言い換えると律法です。パウロはガラテヤの教会に送ってこういう言葉を書いています。律法の実行によっては誰一人として義とされない。律法の実行によって誰一人として義とされない。テトスに書き送ったのと同じです。義の技によって救われるのではない。律法の実行によっては誰一人として義とされない。義とされる、神に受け入れられるというのは神の戒め、掟、聖書の言葉の実行によるのではない。じゃあ一体何によって私たちは義とされるのか。パウロはローマの教会にあててこういうふうに語っています。私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考える。ガラテヤの教会に送った手紙と同じです。律法の行いによるのではない、義の技によるのではないとテトスに語ったのと同じです。じゃあ何によるのかというと信仰による。信仰、何をどう信じるのか。テトスへの手紙第3章5節、神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。7節、私たちはキリストの恵みによって義とされ希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。何を信じるかというと神の憐れみです。キリストの恵みを信じる信仰です。神の憐れみ、キリストの恵みが一体どこに現れたのかということです。神様が私たちを憐れんでくださる、キリストが私たちに恵みを与えてくださる、それは一体どういう時か。長く祈っていた祈りが叶えられた時、ああ神様は私を憐れんでくださった、主イエスキリストは私に恵みを与えてくださった、それは誰もが信じることができることです。しかし神の憐れみ、キリストの恵みというのはただ単にそれだけなのか。それは自分が欲しい救いを神が与えてくださった、やはりそれはどうなっちゃうかというと自分の尺度になってしまう、自分の物差しになってしまう。自分はこういう救いが欲しいからこういうことを今祈っているから、その祈りを叶えてくださったら神は憐れみ深い、主イエスキリストは恵み深い、誰もがそういうふうに受け入れることができると申しましたけれども、それは自分中心なんです。自分が物差し、自分が基準なんです。違う、神の基準に照らしてどうなのかということ。それでパウロはこういうふうに語っています。同じローマの信徒の手紙です。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に神の義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。ここではっきりとパウロは神の恵み、ごめんなさい、キリストの恵み、神の憐れみとは一体何かということを明らかにしています。神の恵みによって無償で義とされる、ただで義とされる。どのようにして義とされるのかというと、キリストの贖いの技、罪を償う供え物として十字架に御子主イエスキリストを備えてくださった、捧げてくださった、それが神の憐れみでありキリストの恵みだ。神の憐れみ、キリストの恵みは一体どこに現れたかというと十字架です。十字架によって私たちの罪を償ってくださった、それが贖いの技だと語っています。償うというのは 自分で弁償することです。悪いことをしたときに自分でお金を積むなり良い行いをするなり何なりして相手にごめんなさいということ、それは償いです。贖いというのは自分が償えない代わりに誰かが自分の代わりに代わって償ってくれること、それを贖いと言います。本来私たちは隣人に対して過ちを犯し、神様に対して過ちを犯していますから、私たち自身が償わなくちゃいけないところ、でも私たちの心も体も罪にまみれていますから、神から許しをいただくのにふさわしい行いなんかはできない。それで私たちに代わってイエス様が償ってくださった。イエス様は律法に完全に忠実、神の掟に完全に忠実であられ、最後はご自分を十字架に捧げてくださって、神から私たちの代わりに身代わりに裁きを受けてくださった。十字架という償いをしてくださった。そのことによって私たちは義とされた。義とされたということをパウロは別の言葉で語りました。かつてあなた方は罪の奴隷であった、しかし今は神のしもべ。奴隷という言葉もしもべという言葉もギリシャ語の原文では同じ言葉だと申しました。かつては罪に支配されていた、死に支配されていた、裁きにつなぎ止められていた。ところが今や神のしもべ、神様としっかりと結びつけられて生きることができるようになった。その罪の裁きを主イエスキリストが十字架によって担ってくださった。それが主イエスキリストが私たちに与えてくださった恵みの第一であり、神の憐れみの第一だということをパウロはテトスに語り、ガラテヤの教会の人々に語り、ローマの教会の人々に語り、今朝私たちに語りかけていてくれるのです。義とされる、罪に支配されていた、神様から遠く離れていた、私たちの罪ゆえに神様との関係が破壊されていた、不義がそこに横たわっていた、そこに神イエス様を十字架に送ってくださって私たちを神様と正しい関係に入れてくださった。それが義です。その正しい関係の中に生かされることが永遠の命です。今朝この礼拝において実戒を共に口にいたしました。実戒は神が私たちに与えてくださった律法の代表です。その十の戒めを主イエスキリストは三つにおまとめになりました。心を尽くし、力を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主ならあなたの神を愛しなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい。そのように私たちは生きてきたかということが礼拝の旅ごとに問われる。この礼拝の先ほどの祈りの中でも祈りました。今私たちは受難節を過ごしています。年度末を迎えています。まもなくイースターを迎える。この1年間神の掟、律法に照らしてどうであったか、実戒の一つ一つの言葉に照らし出して、イエス様が語ってくださった3つの、たった3つの戒めに自分自身を照らし出してどうだったか。去年は宗教改革から500年の節目の年でした。私たちの教会の伝統を形作りましたカルバンという人は、なぜ神様は私たちに律法をお与えになったのか、戒めをお与えになったのかということを問い答えています。それは自分自身の罪の自覚のためだ。私たちの教会の礼拝でもそのことを重んじていますから、礼拝の最初の部分で律法の代表である実戒を共に口にし、私たち自身の罪を認め悔い改めるために用いています。主イエスキリストが求められ、神が求められた正しさ、清さを持ち合わせていない私たちに気づかされます。主イエスキリストも神も徹底的に清く正しいお方です。その清さ、正しさに私たちは到底耐えることができない、不義と不正を抱えている。しかし同時に神様は愛のお方です。 神様って一体どういう方ですか。答え、清く正しく愛の方であり自由の方だ。だから私たちは自由に生きたいと思いますし、愛して愛されたいと思いますし、本当はできるだけ正しく清く生きたいと思います。しかしその神の形を私たちは失った存在ですから、私たちの正しさにも清さにも愛にも自由にも賭けがある。自分は自由を謳歌したいと思いますけれども、その自由を使い間違って共に生きる隣人を支配したくなる、自由を奪いたくなる。神は徹底的に清く正しいお方ですから、不正不義なる存在を許しにはならない。しかし徹底的に愛のお方です。だから私たちをお裁きになるということをよしとはなさらなかった。大切な御子主イエスキリストを十字架にお送りになった。そこに神の愛が現れた。イエス様の十字架っていうのは神様の清さと正しさの極みであるのと同時に、神様の私たちに対する愛の頂点です。本当は神様の前から退けられて当然であった私たちを、退けられることなく御子主イエスキリストを十字架によって退けられる、それは私たちに対する愛です。一方で御子主イエスキリストを裁きになるということによって、徹底した清さと正しさを神様は実現なさり、そして私たちに罪の責任を負うになることなく、イエス様を十字架に送られることによって私たちに対する愛を表してくださった。このようにして私たちは神によって愛され、神様と私たちとの間にあった断絶、罪という深い淵に十字架によってはしごがかかったので、私たちは神と共に生きることができるようになった。それが永遠の命です。永遠の命というのは死んでから初めて与えられる命ではありません。この地上において永遠なるお方、神と共に生きる命です。この命が与えられているから私たちは何とか支えられて生きることができる、希望を持って生きることができる。もし死んでから与えられる命であるのであれば、死んだらあなたはどっちみち永遠の命が与えられるから、この地上ではせいぜい頑張んなさいということになってしまうわけです。そうではない。この地上においていついかなる時においても神が共にいてくださる、永遠の命をいただいて私たちは生きることができる。これが私たちに与えられる慰めと励ましなんです。だから私たちにとって義とされるということが救いなのです。それにしてもなぜでは主イエスキリストを神様は十字架に送られたのか。別の方法で私たちに望むべきはずの罪の裁きをイエス様に背負わせるということはなぜ神様はなさらなかったのか。何もあの十字架のようなむごい方法でなくてもよかったんじゃないか、そういうふうにうっかり思ってしまうところがあるかもしれません。最後の預言者ヨハネ、ヨハネによる福音書の第一章に登場してくる最後の預言者ヨハネ、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネとも呼ばれるヨハネはイエス様のことをどういうふうに証ししたか、明らかにしたか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、神の子羊だ。イエス様のことをヨハネによる福音書は真っ先にどのようにして明らかにしたかというと、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊、二度繰り返してそうイエス様のことを紹介しました。ヨハネによる福音書第一章は次々といろんな人々が登場してきてイエス様のことを明らかにしています。あの人はナザレのヨセフの子だ、神の子だ、メシアだ、まことのイスラエルの王だ、いや人の子だ、いろんな人がいろんなふうに明らかにしました。神の子、人の子、メシア、キリスト、まことにイスラエルの王、ナザレのヨセフの子、全部イエス様のことです。そのイエス様を明らかにした言葉に先立って
ヨハネは真っ先に見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと明らかにした。どうして子羊なのか。
旧約聖書の世界においてどういう礼拝が捧げられていたか。今日は旧約聖書の出エジプト記の第12章に記されている言葉を朗読いたしました。神の民イスラエルの人々が捧げていた礼拝です。子羊をほふって屠殺して、その血を住んでいる家の入り口の日本の柱と鴨居に塗る。その血を神様の裁きが過ぎ越して家の中には入っていかないで、家の中で生活している人々、イスラエルの人々、ユダヤの人々はエジプトの滅びから救われた。それが最初の子羊を捧げるという礼拝でした。一年に一回過ぎ越しの子羊を捧げるという礼拝だけじゃなくって、安息日ごとに子羊を朝に夕に捧げ、毎日子羊を神殿で捧げて礼拝を捧げた。祭司が子羊の上に、子羊の頭の上に手を置いて、この子羊が自分たちの罪を背負って身代わりに死んでくれますから、罪を許してください、そう祈って子羊をほふって礼拝を捧げた。それが旧約聖書における礼拝でした。来る日も来る日もそのことをした。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネっていうのはイエス様の親戚筋にあたる人です。イエス様の母マリアと洗礼者ヨハネのお母さんが親戚、エリサベトが親戚でした。エリザベトの夫ザカリアは神殿で祭司をしていた人です。ザカリアの息子がヨハネ、祭司の息子は普通祭司になる。お父さんが神殿でどういう仕事をしているかということは小さい時から見聞きしていたに違いないんです。そこで一体何をしているかというと、礼拝を捧げている。子羊をほふって礼拝を捧げている。その息子のヨハネがイエス様のことを、見よ、世の罪を取り除く神の子羊であると語った。もう神殿において子羊を捧げる礼拝をする必要はなくなった。やがて主イエスキリストがご自分を十字架に捧げてくださるから。今まで神殿で文字通り羊が捧げられていたけれども、これからはそれをする必要がなくなった。なぜかというと、イエス様がご自分を私たちの罪を取り除いてくださる羊としてご自分を十字架の上に捧げてくださるから。これがヨハネが語ったたった一つの言葉です。ヨハネはこの言葉を語って、ヨハネによる福音書からその姿を消します。この言葉を聞いた人々はどうなったかというと、イエス様に従っていきました。ヨハネに従っていったんじゃなくって、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だとヨハネが語った言葉を聞いて、イエス様に従っていった。それほど神の子羊だという言葉には力があった。イエス様についていかざるを得ないほどの力があった。その言葉を私たちは毎週の礼拝の旅ごとに説教によって聞いているのです。パウロはコリントの教会にあててこういうふうに語りました。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられた。旧約聖書の世界において文字通り子羊が人々の罪を背負ってほふられて捧げられていました。その代わりに主イエスキリストが過ぎ越しの子羊になってくださった。神の裁きを過ぎ越す子羊になってくださった。主イエスキリストが十字架に貼り付けられた前夜、弟子たちと取った最後の晩餐はまさにこの過ぎ越しの食事だった。出エジプトを記念する過ぎ越しの子羊をほふって食べる食事であった。その食卓で主イエスキリストは何をしてくださったかというと、パンを裂いて、これは私の体、ブドウ酒を注いでくださって、これがあなた方のために流す私の血を、
十字架を思い起こすたびごとにこうしなさい、パンを分かち杯に預かるようにイエス様はおっしゃいました。私の記念としてこのように行いなさいとおっしゃいました。記念と翻訳されている言葉は別の言葉で言えば思い起こすという言葉です。パウロがここでテトスに対して人々に次のことを思い起こさせなさいと第3章1節で語りました。ここで翻訳されている思い起こすという言葉とイエス様が語られた記念として思い起こしなさい、記念としてこういうふうになさいなさいという言葉、ギリシャ語では違う言葉が使われていますけれども、しかし両方の言葉とも思い起こすという言葉です。記念という言葉は思い起こすという言葉、記念会ということを教会でいたします。この地上での生を得た人々を思い起こす会をします。主イエスキリストはパンと杯に預かる度ごとにご自分の十字架を思い起こしてほしいと語り、パウロは人々に次のことを思い起こしてほしいと語りました。何を思い起こしてほしいと語ったかというと、義の技によって救われたのではなくて神の憐れみ、キリストの恵みによって望み通りの永遠の命が与えられるということ、このことを強く主張してほしい。8節、これらは良いことであり人々に有益、思い起こさせるべき言葉、強く主張させるべき言葉は私たちにとって有益、利益をもたらす。どういう利益かというと、神と共に生きる永遠の命です。義とされ永遠の命が与えられるということは私たちにとって有益、これらのことを思い起こす、強く主張する。どこに建てられた教会であってもそのことを思い起こさせ強く主張する。私たちの教会も2000年の教会が受け継いできたこの福音を語り続けていくのです。最後に5節の後半から6節、この救いは聖霊によって新しく生まれさせ新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。思い起こすべき言葉、私たちに利益をもたらす有益な言葉、強く主張すべき言葉を私たちはどうして理解することができたかというと、主イエス・キリストが与えてくださる聖霊の働きのおかげです。神の霊を私たちは豊かに注がれているから、教会で語られている言葉にアーメンと同意を表し、新たに生まれさせる洗いを通して実現した、洗礼を受けた。どうして洗礼を受けることができたかというと、神の憐れみ、十字架に現れた主イエス・キリストの恵みを私たちはこれは自分のためだと受け入れることができたからです。聖霊が与えられたからです。あの石巻の被災地の教会において、周りは焼け野原であり破壊され尽くされているところです。暴漠としている荒れ野が広がっているところ、しかしなぜ信仰者を生み出す教会として立つことが許されたか、できたかというと、この同じ福音に聞いてきたからです。杉越の祭りを人々はしました。その旧約聖書の人々がしたのはどこでであったかというと、40年間の荒れ野であった。エジプトを脱出してシナ半島にたどり着き、それから40年間かかって約束の地カナンに向かいます。その40年間の荒れ野の旅路、周りは水もないようなところです。そういうところで人々は杉越の祭りを捧げることによって、自分たちは奴隷から救われたということを確信し、初代の教会の人々は迫害家の中で説教を聞き、聖餐に預かることによって自分たちは罪の奴隷、死の奴隷から救われて今神のしもべになったんだということを受けることができた。どのような状況の中にあったとしても私たちの教会はここに立つのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、3月11日を迎えました。東日本大震災の被災地においても今朝礼拝が捧げられています。かの地に建てられた一つの教会、
使わされました牧者の働き、語りました言葉を思い起こしつつ、パウロが語った言葉に今朝耳を傾けました。どれだけひどい状況が目の前にあり、厳しい津波の傷跡の中で建てられた教会であったとしても、迫害下の中にあった教会であったとしても、弾圧を受けてきた日本の江戸時代の教会であったとしても、2000年間の教会が語り伝えてきた福音を余すところなく語ってまいりました。不思議なことに、その言葉を聞いて人々は神と共に生きる命がここにある、永遠の命がここにあると受け入れたのです。この十字架によって表された恵みの言葉は多くの人々にとって愚かでありつまずきです。パウロもそういうふうに語りました。しかし私たちがつまずくことなく受け入れることができましたのは、聖なる霊、聖霊の働きのおかげです。恵みを心から感謝いたします。どうぞ聖霊を降り注いでください。私たちが携えていく言葉を聞く人々に聖霊を降り注いでくださいますように。信じる者を掘り起こしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌385番、 献金を捧げいたします。
唱詠
544番。 祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。